3月21日、ラジオトロトロデストロンの時間がやってまいりました。どうもこんばんは、パーソナリティのトロンでございます。さてね、今日は日中は結構横浜の方暖かかったんですけれども、夜になったら急になんか冷え込んじゃいましてね。昼間は窓開けててもちょっとまあ空気入れ替えも兼ねてね、窓開けてたんですけども、あとちょっと塗装した関係もありまして窓は開けてたんですけども、それでもそんなに寒くなかったんですけどもね、夜になってからなんか急激に寒くなっちゃって、で慌てて最近あんまり着てなかった反転を上から羽織って、で最近あんまり使ってなかった膝掛けとかかけて今こうやって放送してるわけでございます。なお。はい、なおさんもいます。ね、急に寒くなっちゃってね、大変ですけども、皆さんね、風邪とかひかないで、いただけたらなと思います。そんな感じで今週もお送りしたいと思います。トロンのラジオ、トロトロデストロン。はい、どうも、改めまして、こんばんは、トロンでございまーす。ね、先週はちょっと、すいません、私、ちょっと感情的になっちゃいまして、ね、ついつい、お聞き苦しい内容になっちゃいましたけどもね、今週は大丈夫です。冷静にやりますんでね。あの後ね、編集作業大変でね、編集作業が大変だった上には、またアップロードするのがまた大変でしてね、すごい、めちゃめちゃ反省しておりますので、今週はなるべく、そういうことのないように、お送りしたいなと思います。まあ、今週はね、まあ、いつものように、GNO3 のお話をしつつ、ブログの方の、ね、振り返りながら、ちょっとブログでは書ききれなかったこと、またブログで書いたことを、ほぼそのまま話したりとかね、したいなと思います。1時間半、これからですね、0時半までお付き合いいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そんなわけでね、GNO3、まあ毎日のように、やっているんですけども、GNO3 やってからですね、すごい、生活リズムが、良くなりまして、夜はね、夜はね寝る時間はまあだいたい11時からまあちょっと遅い時は1時とか2時とかになっちゃうんですけどもね、朝はねだいたい6時とか5時とか遅くても7時には起きるんですよ。まあ昨日とかね、GNO3 の大規模任務っていうのが毎週土曜日にありまして、で、まあ、それもあって、放送曜日を日曜日にお引越ししたわけなんですけれども、それがあるんで、まあ、日曜日はね、割と遅めなんですよ。それでも6時半とか、6時半過ぎですかね。テレビつけたら、ね、ディケイドの再放送がやってたんで。真剣じゃ編の、真剣じゃの世界に前編とかやってましたけどもね。で、その後、なんだ、バトスピ見て、スーパーヒーロータイム見て、みたいな感じで。で、それを片手で見つつ、GNO3 を、まあ、パソコン立ち上げて、GNO3 を立ち上げて、GNO3 っていうのは、ログアウトしてる間にも、自分の育ててる、部隊が勝手に戦闘して勝手にレベルアップっていうか経験値を稼いでくれるんで、その辺が非常にありがたいというか、まあ吉田戦車さんがね、漫画家のあの人がゴッドボンボンっていうファミ通で連載してた漫画かな、あれの中でやらなくていいゲーム ってないかなっていうふうに、あの、ちょっとおっさんなマリオが、変なおっさんなマリオが言うんですけどもね。ピーチ姫に対して。あの、ゲームをやりたいんだけど、やるのが億劫で、ゲームがすごくやりたいんだけど、やるのがすごい億劫なんだ。でも、そんな、気分でもできるゲームってないかな、みたいなことを、やらなくていいゲームって言うんですけども、ある意味それにすごい近いかなっていう感じで。まあもちろんね、社会的になってやってる部分はあるんですけどもね、僕の場合ですと。でも割とね、プレイの合間合間がすごい、戦闘は勝手にやってくれるんで、自分はその、編成の、配置を変えたりとか、モビルスーツを変えたり、チェンジしたりとか、パイロットをチェンジしたりとか、そういうことをしかしなきゃ、そういうことだけしかしなくていい部分はあるんで、戦闘は勝手にやってくれますんで、その合間にね、食事作ったり、朝食作ったり、食べ終わったらその食器を片付けて洗い物してとかって感じで、すごいね、健康的な生活を送ってますよ。朝は早いし、なんで、すごい、それまではね、病気の関係で、例えば夜眠れないとかね、夜眠れなくて、それが続いて、昼夜逆転の生活を送ったりとか、してたんですけれども、それがね、すっかりなくなってね、いいですよ。GNO3 は。生活リズムの改善にすごく役立ちます。非常にいいゲームなんで、ぜひ興味のある方はプレイさしてみてはいかがでしょうか。まあそんな感じで、ね、早速曲の方行ってみたいと思います。まあそんな感じでね、GNO ネタを振ったところで、機動戦士ガンダム劇場版第2弾愛戦士編から、井上大輔さんで愛戦士、こちらの方をお聞きくださいませ。 はい、井上大輔さんで、愛戦士でした。そんな感じでね、毎週土曜日、GN3 の方で大規模任務っていう、全体の戦局を左右する、大きな任務があるんですけれども、まあ、それはですね、ジオンと、まあ、今のところジオンと連邦に分かれている、各プレイヤー同士が対戦することもできるんですよね。まあ、本戦というか代表戦の前に予備戦みたいなのが3回ありましてですね。で、そこでプレイヤー同士が自分の育てた部隊を戦わせて、で、その中で3回やって結果が、いいプレイヤーが、ジオンまたは連邦軍の代表としてアニメに出てきたキャラクター、例えば今回のねジャブロー降下作戦ですとシャア専用ズゴクと、ガンダムとの戦いに、混じることができるんですよね。で、まあ僕はそんなに予備戦の方は、2勝1敗だったんですけども、ランキングが非常に低いためですね、残念ながら今回も代表戦には選ばれなかったんですけども、この時期になりますとですね、連邦軍が、ガンダムですとか、あとは G3 ガンダムとかね、マグネットコーティングを施した、あれをですね、開発し、まあ、ロールアウトしまして、で、実戦投入 しておりますので、なかなか手強いんですよね。通常のですね、野戦の時に、野戦っていうのは、まあ、いわゆるほっぱらかしの状態で勝手にランダムで戦闘するんですけども、難易度が、5段階ありまして、姿勢。楽な順から、最高方、後方、通常、前線、最前線っていうのが一番難しいエリアなんですけどね。で、今僕はこの通常にようやく通常に部隊をほっぱらかすっていうのを通常放置っていうんですけども、この通常放置をしてようやくなんとか勝率が9割台か勝てるようになったんですよ。ただですね、この通常からですね、さらにランダムで連邦軍のプレイヤーと戦うことができるらしいんですけどもね、この対人戦はなかなか勝てないんですよね。これがなかなかね、悩みどころでですね、今のところ地上ではやっぱそのガンダムとか、あとはジムスナイパーカスタムとかね、その辺を実戦投入している部隊が、まあ、連邦には数多くいるんで、なかなかちょっとですね、今うちの部隊は、グフが前衛にいて、で、後ろにゾックが2機いまして、で、最後尾にドムがいるっていう感じで、まあ、回避が高くてね、あと格闘の強いグフがまず切り込んでいって、で、続けてゾック2機がその火力で力押しして、で、まあ、とどめというか、打ちこぼした鉄器を、最高峰のドームが、まあ、スナイパー的に、仕留めるっていう、そういうシフトなんですけどもね。なかなかちょっとですね、ガンダムには勝てないというかね、なかなか難しいところがありますね。ていうか、なぜかね、野戦では勝てないんですよね。野戦の PC 戦では。そこら辺が悩みどころですね。はい。で、結果的には、昨日の昨夜の大規模任務、ジャブロー降下作戦も、まあ、ものの見事に、ジオン軍の敗北に終わりまして、来週の大規模任務がソロモン攻略戦、まあ、こちらからすれば防衛戦なんですけどもね。まあ、そこに向けて、今ですね、まあ、エルメスとかジオングとか、 あとはリックドム、あのポケセンとかね、0083ですか、リックドム2倍とかをね、開発してるんですけども、搭載するモビルスーツを最大5機まで、配置できるんですけども、一つ一つのモビルスーツに搭載値っていうのがありまして、で、プレイヤーごとに、プレイヤーのレベルとか、あとはその階級に応じて、搭載限界値っていうのがあるんですよね。で、それ以上を超える配置はできない。例えば、まあね、旧ザクが10としましょう。で、搭載限界値が、例えば、そうですね、30としましょう。そうすると、極端な話ですけどね、旧ザクが3機までしか配置できないんですよね、舞台に。それ以上もう一機旧ザクを置こうとするには、例えば階級を上げるとかね、あとはレベルを上げるとかして、なんとかもう搭載限界値をプラス10、40にするっていう必要性があるんですよ。で、今ですね、私はまあ今後戦いの主な舞台が宇宙に上がるということでしてね、宇宙と書いて空と読むんですけども、まあそこに向けて、ジオングとかエルメスを置きつつ、ジオングとエルメスを置きつつ、なおかつそれなりのモビルスーツも置きたいんで、今一生懸命ですね、今注意なんですけどもね、注意から退位に昇進を目指して、で、いながらレベルアップも図ってるっていう、そういう状況ですね。なかなかね、これが結構ね、大変なんですよね。はい。で、あとですね、ちょっと先週の、話題に戻りますけれども、ATOC 2010で、鹵獲っていう、鹵獲兵器の鹵獲が、使えないっていうのをぼやいたんですけれども、あの後ですね、ジャストシステムさんに電話して、サポートセンターに電話で、質問しまして、まあ、なんとか、ヘルプボタンを押せば、それっぽいのが出てきますんで、あとは そこで設定すればできますよ、みたいな感じで、教えてもらいましたんで、早速ですね、鹵獲を、変換できるように、設定しました。ついでに、辞書に入ってない、声優の、源田鉄章さんも、変換できるように設定しました。まあ、どうでもいいですけどね。それはどうでもいいか。まあそんな感じで GN03、楽しくやっております。本当にね、もちろんね、ネットゲーム、しかもいわゆる MMO 系なんで、チームにね入った方が一番やりやすい、プレイしやすいっていうと、まあね、協力し合いながらね、やるのが楽しいゲームなんで、ぜひね、興味ある方は、買われてみてはいかがでしょうか。パソコンのスペック的にも、ハイスペックのパソコンからロースペックのパソコンまで、対応しておりますので、ぜひ興味のある方はプレイしてみて、買ってプレイしてみてはいかがでしょうか。さてね、そんなわけで、今週はですね、基本的にブログの、今週1週間の、ブログを振り返りつつお送りしたいんですけどもね、ライブドアブログの設定がですね、若干変わりまして、今まではですね、トップページで表示できる、エントリーの件数が、日数ごとか、エントリーの数ごとかで区切られてたんですけども、今ですとね、 日数ごとは無理なのかなっていう感じで、ちょっと今チェックしてみ、見たいというか、まあ、そういうことは、ね、放送する前にやってくれるって感じですけどね。なぜかね、ブログの設定で、やっぱ今14件ずつっていうか、トップページの表示件数は、件数ごとにしか表示できないですね。まあいいけどね。まあちょっと昨日じゃないや、先週か。先週ついついエキサイトしちゃいました。コメント禁止の件なんですけども、まあ問題のコメント禁止になった原因の人物を、まあね、そいつを中心に悪品するってことで、なんとか解決したみたいなんで、コメントの方はもう現在では、書き込めるようになりました、コメントの書き込みの方は解禁しましたので、どしどしね、コメントいただければなと思いますのでよろしくお願いします。それとね、あとは何でしょうね、あとは15日の更新分ですね。そうか、今週って更新しない日もあったのか。18日や更新しなかったんだよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今15日の更新分を振り返ってみたいなと思います。ああ、15日はそのコメント書き込み禁止の件とかって感じなんだ。で、16日にそのコメント書き込み解除の話をしてるんですね。あとはまあ朝鮮学校む、今のね鳩山政権での高校無償化のね、対象として朝鮮学校が、まあ、除外、まあ、今回は、ね、除外されたんですけども、まあ、それに対して差別だっていう意見がね一部であるんですけど、まあ、それは差別ではなく区別だというような、エントリーも書かせていただきました。だいぶ以前ね、まだ筑紫哲也が生きてる頃に、いや、ニュース2-3だったかな、それとも報道特集だったかな、ちょっと どっちかは忘れちゃったんですけどもね、とにかく TBS でやったっていうのは間違いないんですけども、変わりゆく朝鮮学校みたいな特集を組んだんですよ。ちょうど、日本人拉致事件が発覚して、北朝鮮に対する風当たりが強かった頃ですね。拉致を認めた直後ぐらいに。で、ちょうどその頃の時期に、TBS が北朝鮮をフォローしたつもりで、やった特集なんですけども。まず教室の、映像が流れまして、これまでね、教室に飾られていた金日成親子の、 肖像画は今はもうないみたいなナレーションが流れるんですよ。で、そういう映像とナレーションを流しながら、朝鮮学校はもう以前みたいにそうやってね、教室に、金日成親子の肖像画とかを飾ったりして、崇拝していませんよ、みたいな、フォローをしたつもりなんですけども、次の瞬間、体育館の中、卒業式かなんかの映像が流れたんですよね。で、そこにはね、思いっきり行動の、壇上に金日成親子の肖像画が飾られてて、ね、大爆笑しちゃったんですけどね。フォローした TBS としては精一杯北朝鮮への援護射撃をしたつもりなんですけども、全くフォローになっていなかったという、爆笑ポイントがありまして。まあ、あれなんですよね。子供をね、そういう政治的な問題に巻き込むなみたいなこと言ってるけども、要するに、逆に言えばね、すごいうがった見方かもしれないけど、逆に言えば、子供たちをね、人質にして、出しに使って、無償化を勝ち取ろう、しかもね、学習指導要領にも従ってないようなね、いわゆる、学習学校がね、子供たちを人質にして、子供たちを出しに使って、差別は何だの?いうのは、やっぱり僕はおかしいと思いますね。はい。で、まあ、あとはですね。あとはね、19日ですかね。17日ですか。18ガールズとかね、今年ね、捕まりました、逃亡犯のね、市橋達也、今は被告なんですね。市橋達也被告に対して、なんか、ミーハーな不安がついて、裁判費用の、支援募金活動が展開されてね、主婦層からの募金が殺到してるっていうことで、目標100万円なんだけども、連日届けられて、もう、今もう86万円になってるとかっつってね。で、中には10万円も寄付したっていう、バカなパパがいるんだねっていう感じで。まあ、逮捕された直後もね、俳優の水島ヒロに似てるとかね、かっこいいとかイケメンとかね、こんなイケメンがそんな残酷な犯罪をするわけがないとかね、ほんとばっかじゃないかなと思うんだけどね。なんだろうね、ああいうなんつうの犯罪者に対してそういうグルービーみたいな不安がつくっていうのは。で、やった犯罪を考えればさ、ニンゼイ・アンフォーカーさんでしたっけ?被害者の。ニンゼイさんをレイプした上に殺害して、で、遺体を放置して逃げた。しかも、警察に一旦確保されそうになったのを、そっからさらに逃亡して、2年ぐらいでしたっけ?自首もせずに、散々ね、リンゼさんのお父さんとかね、家族が来日して、自首とかね、求めたにもかかわらず、逃亡生活をね、続けて、で、最終的に自首したわけでもなく、なんでもなく、一般からのね、通報で捕まったわけなんですからね。だから、言っちゃえば、女性の敵なんだけれども、女性の敵って言ってもおかしくないんだけども、でも、なんか、そういう、かっこいいっていうか、かっこいいのか、こいつは。なんか、整形した直後の 画像をブログでアップしましたけども、かっこいいのかこいつは、かあの顔がかっこいいかどうかはともかく、ともかくとして、やったことはかっこ悪い以外の何者でもないよね。そもそも顔がかっこいいかどうかについても同意しかねる部分があるんだけどさ、なんだろうね、ああいう犯罪者に入れ上げちゃう、そういう精神構造が僕には理解できないね。あの普通に頭おかしいんじゃないかなって思いますよ。脳に血管があるとしか思いませんよね、そういう凶悪犯に。凶悪犯で逃亡犯でレイプ犯で殺人犯で死体遺棄犯で、ねえ、そんなやつに入れ上げて、いっちかっこいいとか言っちゃうおばはんとかさ、バカじゃねえのとかって思っちゃいますよね。いちはしガールズって言うんですよ。ねえ、なんでもかんでもガールズつけりゃいいの。小沢ガールズとかね、オファガールズとかね、まあいろいろありますけれどもね。なんでしょうね。もう僕にはわかんないですね、こういう人たちの、精神構造が。よくわかんないです。で、あとですね、3月17日更新本で、小学校教諭が生徒に、お前らは粗大ゴミがだと、禁言とか、禁言って言ってる時点で問題ありますけどもね。そりゃ今時のガキなんてもうろくなもんじゃないですからね。それ粗大ゴミって言いたくもなりますよね。すごいすごいらしいよ。相当ひどいらしいよ。なんかね、もう、前にね、1ヶ月か2ヶ月ぐらい前にね、日テレ系のニュース番組、特にニュースゼロで特集した、今時の中学校みたいになったけどね、すごかったよ。授業中でもね、中学校ですよ、今回取り上げたのは小学校だけども、中学校ですら、生徒が授業中に教室を抜け出してって言ってもこっそり抜け出してるわけじゃないんですよ。堂々と出てってるんですよ。堂々と教室から出てって、校舎内を徘徊して、授業を堂々とサボってる。で、それに対して先生が、説得するしかないって言うんだから、もう日本の教育界はもう、お先真っ暗ですよね、はっきり言いまして。中学でさえこんなんだから、小学生になったら、小学生に至ってはもうもっとひどいわけなんですよ。もう、先生がちょっと注意しようもんなら、ねえ、この間読売テレビの解説員の辛坊治郎さんが言うてましたけども、ちょっとでも手を挙げようものなら、教育委員会に言うたるぞとかね、もう小馬鹿にするらしいんですよ。掲示板書き込みありますね。503人目の戦闘員さん、初聞きです。ここに書くので OK。あ、OK です。はい。基本的に私の一人語りなんで、レスクは、掲示板のレスの書き込みは大歓迎なんで、基本的にですね、私が一人で喋ってるだけなんで、掲示板のレスの書き込みがないと非常に寂しいことになりますんで、ぜひぜひ書き込んでいただきくださいませ。一応話してる内容に、まあ、相槌をつような感じで書き込んでいただければなと思います。で、何の話でしたっけ？ お前ら粗大ゴミみたいな話ね。まあそんな感じで、今だって愛子様が通ってる学習院初等科ですらねえ学級崩壊みたいになってるんでしょ。で愛子様が登校拒否になっちゃってるぐらいなんだからさ、そりゃ下々の小学校なんかもうそりゃひどいもんですよ。でこの粗大ゴミだって言い放っちゃったのだって、あの卒業式の練習をしてるときに生徒が窓ガラスバンバン叩いたりとか して騒いでたから、お前らは粗大ゴミだって言っちゃったらしいんでしょ。だからね、だって殴れないんだもん今の先生は。殴ったらそれこそ教育委員会に言うたるぞっていう話になっちゃうわけだからさ。僕なんかの頃はね、いましたよ。廊下走っただけでぶん殴る先生とか、ぶん殴るって言っても、ビンタ、ビンタですけどもね。やっぱね、子供ってね、子供っていうか人間はね、言ってわかんなければ叩くしかないんですよ。やっぱ、これはもうしょうがないんですよ。やっぱブライトさんがね、アムロ殴った時に言ったようにね、殴られもせずに一人前になった男はいないんですよ。だからね、やっぱこう、口で言ってわかんなきゃ、やっぱぶん殴って教えるしかないんですよね。で、僕はだから中学1年の終わりから高校卒業するまで、ある児童養護施設にいたんですけどもね、毎日のように引っ叩かれてましたよ。で、その瞬間はね、恨みますよ、そりゃ。保母さんとかね、指導員さんを恨むけれども、やっぱね、社会に出てね、ああやってね、毎日のように引っ叩かれてね、蹴飛ばされてね、それで なんとかね、人間として、なんとか社会でやっていけるレベルになったなっていうふうに感謝しますよ。感謝するようになりましたよ、実際、問題は私は。だからやっぱね、殴んなきゃダメですよ。それができない、できないからこそ、先生の方も、フラストレーションが溜まって、お前たちは粗大ゴミだっていうふうにね、ついつい本音をぶちまけちゃうわけなんですよ。だからやっぱあれですよ。やっぱね、どんなに坂本金八先生がね、頑張ろうともね、教育熱心であろうともね、やっぱ腐ったみかんは、周りを腐らせちゃうんですよ。やっぱ腐ったみかんはやっぱり取り除かなきゃダメなんですよっていうことですよ、結局は。まあ、そういうことです、つまりは。はい。だから、あれですよね。うん。粗大ゴミは、もう燃やして捨てちゃうしかないんですよ。うん、そういうことです。そんなね、日本の教育界に対して一石を投じたところで、投じてねえよ投じたところで、曲の方行ってみたいと思います。そんな、教育界話をしたところで、ではですね、熱中時代先生編第2期の主題歌、水谷豊さんで優しさ紙芝居、こちらの方をお聞きくださいませ。
ビー玉ベーモマ風船ガムにニットとエッド、それからレンコとおはじきと、あ、そうそう、竹とんぼ、やったわやった、懐かしいな。
豊さんで優しさ紙芝居をお聞きいただきました。水谷豊さんと言いますとね、今ではすっかり相棒の、相棒がねすっかりおなじみですけれども、僕の世代だとやっぱり熱中時代ですよね。熱中時代、しかも熱中時代には今流した先生編とあと刑事編があるんですよね。で、刑事編が結構またお気に入りで、僕は、先生編の前に刑事編をやってたんですよね。で、そこに、特殊警棒をね、武器にして、活躍する刑事役で、水谷豊さんが出ていて、ドアが逆側に開く、フォルクスワーゲンに乗ってたのかな、確か劇中で。で、劇中でヒロインだった外人さん、アメリカ人かな、女性と結婚されたんですけどね、共演した後に、まあ、結局は別れちゃってね、キャンディーズのランちゃんでしたっけ、スーちゃんでしたっけ、どっちだっけ、忘れちゃったけど再婚したんですけどね。あとやっぱり水谷豊さんですと、僕的には忘れられないのはやっぱデカ貴族第3部ですよね。デカ貴族っていうのが日テレで放送されてまして、第1期が舘ひろしで舘ひろしさんが主演で、で第 2部が郷ひろみが主演で、で第3部が水谷豊さんが主演だったんですよね。でそれ以外の配役はほぼ同じっていう感じで、 割とね好きなんですけども、なかなかあの DVD が リリースされないんですよね、うん、絶対ねあのリリースされたらねあのレンタルで借りようかなって思ってるんですけどね、買わねえのかよって感じですけどね。まあそんなわけで、水谷豊さんのね、うん、今の曲はベストアルバムねからタイムカプセルっていうやつから出して頂戴したんですけども、ラゾーナ川崎でねこのアルバム発売をね記念してラゾーナ川崎でライブやったんですよね、うん、結構っていうか満員になったらしいですけどもね、すぐ隣の駅だったんですけど、知ったのは翌日のワイドショーだったという悲しい出来事でね、まあ、行けなかったんですけども、まあそんな感じで、今週は、まあ一週間をブログで振り返り、自分のブログ、トロトロテストで振り返りたいなって感じでお送りしております。続きましてですね、重心地更新聞なんですけども、アキレス瞬足 CM がまたまた面白そうな件ということで、まあね、以前ブログでも取り上げました、アキレスの、人気ジュニアシューズ、瞬足のシリーズのね、オリジナルアニメ CM が、今回、今ね、今月からかな、スーパーヒーロータイムとかで、あとはプリキュアの時間帯とかでね、第3弾が現在放送中でして、なかなかこれがですね、なんだ、ゴンゾっていうの何作ってたんですっけ、ハガレンってゴンゾでしたっけ、まあいいや、まあ人気のね、アニメ会社、ゴンゾが制作してる、このアニメ CM なんですけどもね、ちょっと失礼。この CM なんですけど、相変わらず、躍動感があって、下手なね、低予算アニメよりも、よくできてる。しかもなんか、無駄にストーリー性とかあってね、非常に面白い、内容でございます。で、また、この CM が面白いというか、このオリジナルストーリーが面白いなっていうのが、ホームページに行くとわかるんですけれども、キャラクターの設定とかあるんですよね、ちゃんと。で、そのキャラクターの設定を、そのキャラクターが読み上げるというね、異常に凝ってるんですよね、世界観とか。なんでそこまでやるんだろうっていうぐらいにね、ある意味で、頭おかしいというか、褒め言葉としてね。うん。あとね、この CM ソングをユニコーンテーブルっていう、ユニットが、まあ、担当してるんですけどもね。これが非常にね、テンポのいい曲っていうか、まあ、CM に非常にマッチしてるんですけども、シングルカットされてないんですよね。いずれも。第2弾、第1弾。第1弾はどう、担当されてるかどうかちょっと、うろ覚えなんですけどもね。まあ、第2、第3弾は、まあ、確実にユニコーンテーブルさんがね、担当されてるんですけども。シングルカットされたら、ちょっと僕欲しいなっていうぐらい、ノリのいい曲なんで、ぜひね、公式サイトで聴けますんでね、記事にリンク、貼ってありますんで、記事リンクで、公式サイトに飛べますんで、そこで聞いていただければなと思います。まあ、CM 自体はですね、先ほども言いましたように、日曜テレ朝のスーパーヒーロータイムから、プリキュアまでの時間帯に、まあ、だいたい放送しておりますんで、まあ、そこら辺で、見ていただければなと思います。あと、一応、YouTube で、実はこれ YouTube にアップロードしたのは、自分です。はい。苦労してですね、公式サイトの映像を落として、で、YouTube にアップしたんですけども、この際ちょっとアクシデントがありまして、なぜか私のですね、YouTube のアドレスっていうかアカウントが削除されてしまいまして、新たにアカウントを作り直して、今回ですね、アップロードした、フルバージョンですね。テレビでは流れてないエンディングというか、エピローグ的な部分も ちゃんと追加されてますんで、まあ見ていただければなと思います。だから CM 自体が30秒 CM なのかな、まあ15秒の、まあ第4弾を匂わせるね、エピローグが含まれた、フルバージョンがブルクからも見れますんでね、ぜひアクセスしていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いしますっていった感じでしょうか。はい、そんなわけで、時刻の方が、23時55分になりました。ね、今週はそんな感じで、1週間ブログで振り返る1週間って感じでお送りしております。話すネタが2個またら大体こんな感じでいこうかなと思ってます。まあといっても今週はね、1日ブログの更新を休んでるんで、あんまりあれなんですけども、時間的に足りるかなっていうのもあるんですけどもね。まあとりあえず、次行ってみましょうかね。3月19日更新分ですね。あ、これちょっと長く話すかな。民主主義なき小沢民主党に吹き荒れる粛清の嵐ということで、今週ね、今週末に、まあ民主党内で、波乱を起こしました、生方副幹事長解任の件に関してね、ちょっと書いてみたわけなんですけども、その前に一言断っておきたいんですけども、まあ土曜日日曜日に、まあ大体ね、今週一週間の政治とかスポーツとかの、振り返るニュース番組、情報番組が多いんですけれども、その中でですね、非常にいやらしい、テレビ局のすごいいやらしいやり方で、この今回の生方さんの解任劇と、自民党の野党自民党の、鳩山郁夫さんの、離党をですね、両論併記みたいにして、一緒に、一緒くたにして、なんか自民党も、民主党もごたごたしてるけど、自民党も鳩山さんが離党したりして、ごたごたしますよね。お互い様ですよね。みたいな感じで、総裁しようというね、すごいいやらしい、いやらしいというか、実にせこいね、ことをしてるんですよ。で、なんとかその、鳩山郁夫さんの離党問題で、離党、まあ問題にもなってない部分もあるんだけども、鳩山さんの離党をね、引き合いに出して、今回のね、この民主党の生方さんの解任劇を、なんとか矮小化しようっていうね、すごいせこいね、やり方をしてるんですよ。そこがね、僕はすごい許せないんですよね。まあ、今回のこの民主党の やり方自体も許せないですし、それがすごいね、せこいなと思います。まあ、それ以上にまあ、今回のね、生方さんの解任劇っていうのは、とにかくもうびっくりするっていうか、日本は民主主義国家じゃないのっていう感じだよね。しかもこの解任劇っていうのは、その、まあ、生方さんを除く14人の副幹事長の副幹事長会議で、本人を除外した上で、全会一致で決めたっていうんだからさ。もう本当に中国か北朝鮮かっていう、ぐらいだよね。まあ、日本でかろうじてよかったなっていうのは、まあ、普通こういうね、言論の自由のない国では、 直後に、暗殺されたりとかするんですけどもね。まあ、とりあえず、かろうじて民主主義国家なんて、失礼、産方さんは、まあ、殺されていないわけなんですけどね。まあ、今後ね、産方さんの身に何かあったら、まあ、その時はね、民主党の仕業なんでしょう。民主党というか、まあ、小沢一郎の仕業なんでしょうけどもね。でもね、どうかなと思いますよ、これは。はっきり言って。だから、なんつうんだろう、必死になって、小沢一郎幹事長か、小沢幹事長が、今回、この件に関しては、消極的だった、って言うけれども、消極的だったら、小沢幹事長消極的だったらね、解任されるわけないんですからね。そりゃ、ねえ、積極的に、あの野郎けしからんか首切れって言ったって言うわけないですからね。ちょっとこれね、今回はどうかなと思いますよ。で、言いながら、ちょっとこの問題をあんまりにも取り上げ、まあ一応取り上げてはいるんですけども、扱いがすごい小さいなっていうのに逆にまたびっくりするっていうかね、テレビっていうのは信用なんねえなっていうような部分がありますね。すごかったよ、だって。翌日、産方さんはね、テレ朝とか、まあ、民放各局にね、情報番組とかワイドショーとかに、出演して、自分のね、主張をされてたんですけれども、テレ朝のスーパーモーニングではね、鳥越俊太郎が、まあ一応ご意見番みたいな感じなんだけども、鳥越さんは今回のことに関して、なんて言うんだろう。もう、民主主義のもう根幹が、危ういとも言える今回の事態に対して、なんて言うんだろうと期待したら、鳥越さんいないのよ。で、掲示板とか見てたら、金曜日は鳥越さん、スーパーモーニング、お休みらしいんですってね。あ、お休みじゃしょうがねえな。まあ、うまい具合に、休みがね、ぶつかったもんだなと思ったら、その後鳥越さん出てきてんだよね。この産方さん、解任劇を伝えた後に。しかも、どうでもいい、J-Walk の、ボーカリストが、覚醒剤所持で捕まって、名古屋ローカルのタレントが、なんか、現実、なんだ、内縁の妻みたいなのが、インタビュー、会見かなんか開きやがってね、売名行為みたいなね。で、そいつに、ね、その、内縁の妻にインタビューして、インタビューした VTR の後に、鳥越さんがしっかりと、スタジオに登場して、おいおい、鳥越さんいるんだったら、この件に関してコメントしてくれよとか思ったんですけど、結局ね、そこだけ登場して、またすぐ消えちゃいましたけどね。まあ、なんともテレビのせこいこと。あげくの果てには、情報ライブ、日テレ系情報ライブ、ミヤネ屋でも、この問題に関しては、なかなか報じずに、最後にチラッと報じたぐらいですからね、アリバイ的にね、一応取り扱いましたよ、みたいな感じで。あそこは民主党にね、宮根誠司でしたっけ？あいつは、民主党に対して、すごい、まあ、民主党寄りの、立場で物言う やからですから。うん、まあ、予想はしましたけどね。ここまで扱いをね、低くするかっていう、のでびっくりしたぐらいですよね。まあ、そんな感じですよ。はい。長さん、熱中時代のウィキペディアですね。そこはリンクされてますが、熱中時代 DVD ボックス。商品名、日中時代、教師編パート2、DVD ボックス2。教師編はしっかり DVD 化されてますから、かっこ笑いということでね。 だから熱中取材で言うと教師編しか知らない人が多分多いと思うんですよ。むしろ刑事編の存在すら知らない人が多分ね多いと思うんですよね。だから刑事編はそれほどヒットしなかったと思うんですよ。教師編をやってそこでものすごくブレイク、あの水谷豊さんがブレイクしたっていう面があるんですよね。だからまあ、うん、刑事編が、DVD 化されるのは当分先かなって感じですかね。あとついでに言うとデカ貴族が、DVD 化されるのはなんで DVD 化されないんですかね。3シーズンも やるぐらい結構日テレも力で入れてたしね、主演陣も豪華だったのにね。なんだろうね、なんかマネジメントとかそういうなんかそういう なんていうんだろう、あの俳優さんのなんか権利的な部分でクリアされてないんですかね。今度調べてみましょう、見ますかね。はい。で、まあ、あとですね、19日の更新分で、なぜか進まない SIC 改造技術ということで。ですね、アギトのバージョン2といいますか、マシントルネーダー付属のね、アギトが、2008年の1月に発売されたんですけども、その時ですね、私、このアギトのバージョン2を、2セット買いましてですね、片方の、アギトの方ですね、ギルスに改造しようとして、まあ改造し始めたんですけれども一向に完成しないというね、わけなんですよね。あれから2年も経ってるのにね、ということで、そんなわけでまあ、GNO3 をやりながら、かなり進めてみました。つもりです。はい。まあ、ほぼね、画像でお分かりいただけるかどうかあれなんですけども、僕の中ではもうほぼあと塗装をするだけかなっていうぐらいまで進んでます。まあ、ただ塗装は、が結構ね、一日仕事っていうのもあるので、ちょっと、またそこで止まっちゃってる、画像の時点で止まっちゃってるわけなんですけども。まあ、夏のワンフェスオフはこれがメインになっちゃうのかなって感じでしょうかね。まあ、それもあって、私の中で、SIC アギトシリーズがちょっと再燃した感じで、アギトを引っ張り出したりとかね、あと G3 とか、まあ先週ブログでアップしましたけど G3 マイルドを箱全部開けたりとかしてね、並べて飾ってみたりとかしておりますけれども、まあなるべくギルスの方もね早めに、仕上げたいなと思っております。うん、でも本当にあれだよね、ここまでいったらあとはもうあれだよな、ここは多分もう塗装だけだと思うんですけどもね。まあなんとか次このギルスをねアップロードするときには、まあ完成しましたっていうか形でねアップロードしたいなと思います。でそんなわけで曲の方、ギルスのテーマソングなのかなこれ。ディープ、ライダーチップスで、ディーププレス、これでいいのかなちょっと、ちょっと、走りだけ流してみて、違ったら、 あのね、G3EX の、キャラソンというか、そのテーマソングとね、区別つかないんですよね。ちょっとだけ話してみますよね。あ、これですね。じゃあですね、多分、仮面ライダーアキと、ギルスのテーマソング、ライダーチップスでディープブレスお聴きくださいませ。ライダーチップスでディープブレスでした。残り時間があと17分ぐらいのサクサクいっちゃいましょうか。ですね、ウルトラマン80がですね、ファミリー劇場で5月から、放送されるということで、ウルトラマン、9作目ですね。で、まあ今年30周年を迎えるということで、まあ、ね、僕の世代ですと、リアルタイムで最初見た仮面ライダーが、まあ、スカイライダーなんですけども、じゃあリアルタイムで見たウルトラマンは何だっていうと、やっぱりウルトラマン80ですかね、世代的に。で、まあ、ザ・ウルトラマンもあるんですけど、まあ、実写のね、ウルトラマンとしてはやっぱり80なんですよね。まあ、また先生なんですけど、またね、その、初期、最初のシリーズではね、ウルトラマン80、山戸武史先生がね、山戸武史が、先生なんですよね。ウルトラマンやりつつ、片方では先生をやってるという、 で、片方では UGM でしたっけ、あの防衛隊の隊員でもあるというね、かなり特殊な設定だったなというか、ねえ、当時はやっぱかなり微妙でしたね。うん。てか、あの、斬新すぎてついていけなかったっていうのが正直なところですね。そのウルトラマン先生という設定にはね。でも、あの、ウルトラマンメビウスに、あの、エイティとあと、長谷川初則さんがヤマト役で登場した時には、あ、ウルトラマン先生っていうのは、ありだったんだなっていうのをね、痛感しましたね。ちょっと泣きそうになっちゃったもん、最後。メビウスの AT 編の時は。まあ、そんなわけで、本当に画像で、アップロードしてます。この、君はウルトラマン AT を愛しているかっていう本もね、僕これ買いましたからね。それくらい、やっぱね、僕はウルトラマン AT は、うん、やっぱり好きですね。はい。ただね、ただやっぱりあのバルタン星人好きとしてはね、6代目、7代目でしたっけ、まあ、バルタン星人2回登場したと思うんですけどもね、バルタン星人の限りなきチャレンジ精神でしたっけ。なんかね、バルタン星人のね、デザインっていうか、あの着ぐるみの出来がね悪かった上にね、バルタン星人がなんかすごい怖くとだったのがね、納得いかなかったっていうかね、そこが気に入らなかったですね、正直なところね。あとやっぱ最終回がなぜか、あ、キリンもゾウも氷になったというね、普通最終回だったら、さらばエイティとかね、さよならウルトラマン先生とかね、そういうタイトルになるはずなのにね、なぜか、あ、キリンもゾウも氷になったというね、最終回とは思えないサブタイだったというね。まあ、そういうわけで、ウルトラマン AT、確か DVD 出てないのかなと思うんですけども、まあ、それもある、ね、そういう事情もありますんでね、5月からのファミリー劇場での放送を楽しみにしたいと思います。そんなわけで、ちょっと駆け足ですけどもね、ウルトラマン AT の主題歌をちょっと流したいと思いますので、お聴きくださいませ。
星から来た男が、
はい、タリスマンで、ウルトラマン80をお聞きいただきました。さてね、残り10分ぐらいですか。あとはとりあえず、あと今日の更新分ですかね。まあ、ちょっと本当はオウム事件の地下鉄サリン事件から15年っていうのをちょっと振り返ったんですけど、ちょっと時間ないんで、その辺は省きまして、 あとですね、今日の更新で、今日の3番目の更新で、テレビが映した小沢公衛兵の言論封殺、これにですね、添付した、YouTube の、まあ、その、映像ですか？横久米議員、民主党の横久米議員が、その、小沢問題について答えているところを、小沢の息のかかった議員が、中断させるっていうね、ニュースからの映像なんですけども、これですね、なるべく早めに見てください。多分著作権絡みで、削除される可能性は高いので、なるべく早めに見れるうちに見ておいてくださいませ。まあ、そんな感じで、あとはですね、まあ、いつもね、自衛の人気と、で、あと、まあ、今日の、最後の更新が、仮面ライダードラゴンナイト4月から地上波放送ということで、海外、仮面ライダー龍騎の海外版リメイクこと、仮面ライダードラゴンナイトがですね、4月1日からですね、テレビ朝日系列で、放送されるということで、ただですね、残念なのが、深夜なんですよね。失礼。深夜放送で、毎週木曜日の26時40分から、放送の上にですね、確かこれ全28話だと思うんですけど、半分の14話のみの放送なんですよね。あ、失礼失礼。そこがですね、非常に残念というか悲しいなというかね、ドラゴンナイトの方は、ブログでも書きましたけれども、CSK の東映チャンネルでね、一応全話放送してるんですけども、東映チャンネルうちはですね、あれなんですよ、うちのケーブルテレビではオプションチャンネルなんで、別料金払わないと見れないっていうのがあったんで、今回の地上波放送はですね、非常に嬉しかったんですけども、半分の14話しかやらないっていうので、ちょっとかなりがっくりきております。ちなみに、声優さんはですね、多分、日本、東映チャンネルの放送とほぼ同じだと思います。ただ、仮面ライダーの名前がそれぞれ変わってましてですね、例えば銀玉で、坂田金時です。銀さんでおなじみの杉田智和さんが声を当てている仮面ライダーストライクとか、あとですね、さよなら絶望先生でおなじみの神谷博士さんが声を当てている仮面ライダースティングが、日本でいうところのどれに当たるのかが全くわからないというね、実に困ったところでございます。まあそんな感じですかね。あとですね、505人目の戦闘員さん、掲示板の方ですと読みます。子供の頃からバルタン星人好きって結構特殊ですねって、ありますけども、と子供の頃はですね、本当にちっちゃい頃はですね、バルタン星人の祖父母を見ただけでも泣き出すぐらい怖かったんですけども、小学生中学生ぐらいには割ともう克服して逆に好きになっちゃいましたね。デザイン的にはやっぱりデザイン画に近い、まあ2代目3代目もいいんですけれども、やっぱり初代が一番好きですかね。ソフビも、バンダイから出てるソフビもですね、ほぼすべてのダークバルダンとか パワードバルタンとかメカバルタンとかは別ですけども、それ以外のバルタン星人、あの80登場までのバルタン星人はほぼ全て持ってますね。初代、2代目、3代目、あと初代のクリア版と、あとバルタン星人ジュニアとウルトラファイト版のバルタン星人と、であとは80版のバルタン星人と、その辺のソフビアヤフオクとか駆使して買いましたね。それぐらいバルタン星人は大好きです。まあ平成に関して言えば、やっぱりあのメビウスに出てきたタイニーバルタンとか、あのメビウスじゃねえや、マックスか、マックスに出てきたバルタン星人編は割と好きでしたね。まあ、ちょっとあの話をきれいにまとめすぎかなーって気もしましたけど、あのバルルーンだけで全て許せます。それぐらいバルタン星人好きです。まあそんな感じで、じゃあとりあえず曲流しましょうかね。曲流してエンディングに向かうような感じですかね。じゃあですね、そんなわけで、4月1日から仮面ライダードラゴンナイト、変身の時には変身でなくて仮面ライダーっていう風に言うらしいです。そんな、仮面ライダードラゴンナイトのオリジナル版仮面ライダー龍騎、主題歌、松本梨香さんで、アライブアライフ、こちらの方をお聞きくださいませ。
鏡なんて壊すほど愛を照らせ、この空の果ても真実を惑わせる鏡なんて割れない、愛を抱いて
参りました。早いね、1時間半でね。これでも30分延長したつもりなんですけど、あっという間になんかお別れの時間ですよね。まあ、そんなわけで、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。なるべくですね、一両日中に、ポッドキャストで聞けるようにアップロードしたいと思います。してね、まあ、今回は特に問題発言もなかったんで、特に編集作業もそんなに大したことないでしょうし、大丈夫だと思います。はい。まあそんな感じでね、今週は、まあ、いつものように自衛の3絡みのお話と、あとはですね、まあ、ブログで振り返る1週間って感じで、ブログで取り上げたエントリーに関して、喋ってみたりしました。だいたいこんな感じで毎週お送りしたいなと思いますので、聞いていただければなと思います。できればですね、そうですね、ポッドキャストの方も登録してくれると嬉しいなというか、ドラッグ&ドロップするだけなんで、バックナンバーも聞けますんで、まああまり出来の良くないバックナンバーばっかりですけど、ね、まあそんな感じでね、これからもね聞いていただければ非常にありがたいなと思います。あとは何でしょうね、あとはまあ本当に GNO3 ばっかり やってるわけじゃなくて、ちょこちょこフィギュア改造とかもやっておりますんでね、その辺もブログで取り上げました技術の方もね、近いうちに完成させたいなと思いますので、楽しみにしていただければなと思います。ではそんな感じで、今週はこの辺でお別れしたいと思います。ではまた来週、さようなら。
次で